はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは、研究室の富永君と吉川君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、南研究室4年の富永です。よろしくお願いします。はい、
南研究室4年の吉川です。よろしくお願いいたします。
はい、今日取り上げるのはね、エーロサーリネンの TWA 空港ターミナルっていうようなことで、まあ、これは1961年から62年にかけて、まあ、実際にはその56年ぐらいから工事を着工して62年に、まあ、あの実現した、まあ、アメリカの、空港ターミナルの、建築なんですけども、まあ、これに関してじゃあね、ちょっとまず2人の方から、コメントをしてもらおうかなと思うんですけども、吉川君が行こうかな。吉川君どうですか。
あ、そうですね、最初にこの形を見た時に思ったのが、そのコンクリートのこう大きい空間を、柱4本で支えてるっていうことで、よくこんな重いその屋根をこううまく、中はほとんど走らなくてうまく支えれてるのがすごいとは、はい、思いました。
なるほど。
はい、
そう、構造的にね。
はい、そうですね。
そうだね、ちょっとこれ構造的にダイナミックなね、あのイメージがありますけども、じゃあ富永君はどうですか。
その見た目のところっていうのがやっぱりその彫刻的な感じっていうのがすごく特徴的だなっていうふうに僕の第一印象で思っている、でオーストラリアのオペラハウスみたいなちょっと形が似てるような感じのシェル構造だなっていうふうに思いました。 あと思ったのは、まあ、実際に行ったことがないのでわからないんですけど、すごく写真とかを見ると大きく感じるんですけど、中の写真を見ると一つ一つがそこまで図面等も見てもそこまで大きいような感じにはあまり思わなかったので、意外とそのシェル構造にすることでそのコンクリートの厚みが出た分で内部は意外とそんなに大きくは感じないのじゃ、感じないのではないかなっていうふうに少し思いました。
なるほど、そうだね。まあね、このサーリネン、まあ、あのこの人はあれなんですよね、建築家の息子ですね、エリエル・サーリネンの息子で、まあ、エロ・サーリネンという人がこう設計してる、知ってるんですけども、まあ、お父さんもね、結構有名な建築家だったんですけども、まあ、このサーリネンはね、なんか僕はあのサーリネンの作品集学生時代もよく見てたんですけども、なんかこのね、あのジェファーソンのメモリアルアーチっていうのがすごいこうなんかインパクトがあって、でこれ上に人が登れるんですよ、巨大なアーチで、まあ、これも確かこれコンペだったのかな。でなんかデザインとしては非常にこう曲線とか曲面を使ったねダイナミックな造形が多いんですよね。で今でいうところの例えばザハとかの建築の、まあ、一番初期の頃の走りのようなデザインっていうかね、まあ、当時はまだこう時代的にそれを非常にこう複雑な形にするのは難しかったと思うんだけども、コンクリートシェルで3次元曲面を作っていくっていうことの、まあ走りのようなことをやっている建築家の一人だったんですよね。でこれ1961年2年ということは、今富永君の話があったシドニーのオペラハウスよりも、まあ、だいぶ前なんですけども、ただ設計の時期としては多分同じぐらいでしょうね。シドニーのオペラハウスはあれも実際できるのは19年ぐらいかかってるから、実際できたのは1970年代でしたけど、だからまあこういうふうな、まあ、ブルータリズムではないんだけども、あるその曲線曲面を使った三次元曲面の構造表現主義みたいなね、建築の、まあ、代表格ですよね。でコンクリート造形の可能性をすごくこう突き詰めて考えていくっていうようなことがいろいろ試みられた時代の頃でもあったから、ちょうどだから丹下健三さんの代々木国立競技場と同じぐらいの時期でね、ここに今、これはモダンストラクチャーの冒険っていうね、建築文化の特集号でサーリネンが設計したダレス空港国際ターミナルビルの事例も載っていて、これなんか結構面白いのは非常にね複雑なね構造的な断面をしてるんですよ。でこれ屋根がね、まあ懸垂曲線のような形になって垂れ下がっているんだけども、湾曲していて、その湾曲しているものを 両側のキャンチレバーによって支えて、で支えている部分のディティールっていうのがその、ね、あの 構造物をそのくるっと回して支えるっていう、ちょっとこれ口で説明するの難しいんだけど、とにかくその両側に屋根を引っ張るような構造的なそのアイディアっていうものを作ってるんですよね。だからまあ柱で支えてるんだけども、キャンチレバーで屋根はテンションで吊り下がってるっていうね、ちょっとまあこれ構造口中で説明するのなかなか難しいんだけども、あのそういった構造システムっていうものを考えてますね。ただね、あのこのジェネラルモーターズ技術研究所っていうのがそれに載ってるかな、あの非常にね、あのモダニズムの建築も作ってるんですよ、あのサーリネはモダニズムの建築も。だから本当にね、もう完全にそのグリッド の GM ですけどね、 GM のそのグリッドによるオフィスビルなんかも作っていて、まあ、そういった意味ではね、あのいろんなタイプの建築を作ってる建築家でもありますね。まあ、それには載ってないかな、今そこにね、あの A&U の作品集がねちょっとありますけども、まあ、あんまりその、紹介されることがそんな多くないので、そこにはちょっと入ってないかもしれないですけど、ちょっと見せてくれる？
あ、はい、
これには多分ないんじゃないかなと思いますけども、あ、でもあるね、これね、38ページだから全然違うタイプの建築っていうものも、作ってるわけなんですよ。すごく巨大な、建築っていうかね、そういうものを作っていて、この GM 技術研究所ですよね、これね。でこれは本当に巨大な研究所、まあ、技研ですから、巨大なこれ 池っていうか湖がありますけど、本当にもうグリッドで建築をこう作っていて、全然タイプが違うんですよ。全然タイプが ものすごく巨大、もうこれ町作るみたいな感じで、すごい大きな建築だからね、池だけでもこれ590メートルかける180メートルあるって言ってるから、池だけ600メートルかける200メートルぐらいですよ。だからまあこれどうなの、敷地としては12ヘクタールか、ね、池だけでそんなあるから、これはもう本当に町を作るっていう風な計画に近かったんですよね。で有名なのはこの MIT の施設ですよね、この、オーディトリウムチャペルっていうことで、これはすごく面白いのはチャペルがこうね、球面を使った非常に単純な形態のものなんだけども、オーディトリアムの方はね、それに対してよく出てくるのはこれチャペルですよね。チャペルの方は本当にこれがよくできているのは、すごい丸い円筒形の中に光が上から舞い降りてくるっていうね、非常に象徴的な空間を作っていて、すごい単純なんですよ、単純な円形で、橋を渡ってこう中に入ると、周りがちょっとだけこう池になってるんですよね、橋を渡って中に入るっていう風な、まあ、そういう風な空間になっていて、中に入ると、湾曲した壁と、それから上から光が落ちてくる、トップライトから光が落ちてくるっていうね、そういう造形仕掛けをやってるんですよね。で降りてきた光に、そのオブジェに光が反射して、あたかも光が上から舞い降りてくるような、まあ、そういう風な空間を作って、この MIBT のチャペルがすごく有名ですよね、非常に小さなチャペルなんだけど、まあ、そういう風な形にこうなっているわけなんですけどね。ちょっとごめんね、これ見せてくれる？最初にね、その吉川君が言ったように、これ構造的にすごくね、まあ面白いっていうか、特殊っていうか、本当にこれでうまく構造が持ってるなっていうようなことを、意外と昔の建築の方がそういうことやってたりするんですよね、チャレンジングなこと、まあ、今の方が逆にちょっとこう安全を見込むっていうか、まあ、レムコールガスなんかハウスなんかはねそうじゃないんでしょうけど、まあ、あとはその国によっても違うから、まあ、アメリカだからこそできるっていうようなところもあるでしょうしね、ダイナミックな造形の建築としては本当にこれがよく事例としてよく出てきますよ、ね。まあ、たださっき富永君も言ってたけど、これはまあ現代の空港ターミナルとしては決してそんなに大きくはないね、まあ、地方のそのね、地方都市のある意味その小さな規模の空港ターミナルっていう風なレベルのものに近いから、今は空港だったらこんな風には設計しないっていうか、例えば関西新空港なんかは多分これのもう10倍以上の大きさだと思うんですよ、ターミナルが、だから空港ターミナルとはいえ非常に小さいからこそ、まあ、コンパクトに、一つの充実したオブジェとしてこういった造形ができたんだろうなっていう風な側面もあるなと思いますよね、 まあこうコンクリートのディテールなんかを見てもね、かなりこう荒っぽいっていうか、あの切りっぱなしっていう感じがするし、なんか細かいところの処理を、まあ、しないで、全体が作られてるなっていうような感じもちょっとしますよね、うん、まあそんな感じがしますけども、まあ丹下健三さんとのさ、代々木国立競技場とね、それからシドニーオペラハウスとかこういう TWA とかを比較して、例えば牧さんはやっぱり丹下さんの建築がすごいっていうふうに言ってて、まあ、丹下さんの建築は確かにすごいんだけどね、割とだからこの TWA の空港ターミナルっていうのは、まあ、僕これ行ったことないですけど、見栄としては意外と素朴なのかもしれないね、うん、コンクリート打ち放しで仕上げをしてないし、多分まあこれ時代的に考えて補修してなかったら相当傷んでるでしょう、うん、割と荒っぽく作ってるなっていうふうな印象はちょっとありますけどね、まあそんな感じがしますけども、もともとこれだからね、お父さん北欧の人なんですよ。で北欧からまあこうアメリカに渡って、まあ活動するというふうな形にこうなってますね。ただこの人さ、やっぱりこうすごい早くして亡くなっていてさ、51歳で亡くなってるんですよね。1910年生まれ、61年で亡くなってるから、結局活動は11年しかやってないです。まあ、お父さんのね仕事を継ぐような形でやってたから、早くからいろいろ活動できたんでしょうけど、でも結局あっという間なくなっちゃったんですね、うん、っていう感じがしますよ。まあそんなところですけども、皆さんそれ以外になんかコメントをするとしたらどうでしょうか、ね、
そうですね、そのこの空港ができた当時は、この空港、そのこういう形の空港って多分あんまりないと思うんですよ、うん、それに対してその周りの人っていうのはどういう風な感想を持ったのかなっていうのがちょっと気になるって感じですね、うん、
なるほど、
はい、
それは聞いてみないと分からない、
まあそうですよね
そればっかりちょっとな、
その
分からないけどさ、
はい、私たちだったらそのシドニーオペラハウスとかも見てるんで、うん、ああ似てるなっていうのはあるんですけど、うん、いきなりこう空港でこんな曲線でっていうのが出てくると、ちょっとどういう感想を持つんだろうっていう気はします、
うん、そうだね。でも意外とこの時代に意外とこういうふうなちょっと構造的にね、いろんなその特殊な実験的なことをやった建築っていうのは結構あることはあるんだよね、うん、あることはある。やっぱりコンクリートっていうものが出てきて、それが普及してね、なんか新しい実験的なことをやってみようっていうことがやっぱりどんどんなんかこう増えていったんだろうね、この時期にね、うんうん、っていうふうに思うよ。
あ、なるほど。
いや今このさ、建築文化の構造のね本がちょっと手元にあるんですけどね、例えばね、よく出てくるのはね、まあ、皆さんも知ってるかもしれませんけど、よく出てくるのは、まあ、橋のデザインというのはよく出る、まあ、このホース橋は有名ですよね、この橋、この橋のデザインというのは、まあ、構造的にどういうふうに持っているかというのを示すその、人間キャンチレバーみたいなのがありますけども、このホース橋は有名です。建築的に見るとすごくよく出てくる一つは、例えばね、これちょっと特殊なんだけど、このペンギンプールね、これよく出てくるんですよ。このリベトキンという人が設計して、要するにこのコンクリート1枚だけで、螺旋状の、 その、ね、二重螺旋のスロープを作っていて、これペンギンのため の、 その、まあ、プールなんですけど、これはまあ、これロンドンにあるんですけど、すごく有名なんですよね、まあ、すごく薄いコンクリートのスラブでこれを実現させてるっていうことで、これすごくよく出てきます、うん、ペンギンプールね。それからあとはね、まあ、これもよく出てくる、このなんかあのサルスエラ、競馬場、この、 あのエドワルド・トロハね、トロハ、このダイナミックな屋根、まあ、これは競技場 の、 その屋根をかけてるだけなんだけども、これも本当に1点だけで支えていて、ほとんどキャンチリバーに近いから、これだけの構築物をね、しかも大構築物をこんな風にやるっていうのはさ、やっぱりちょっと怖いじゃん、
はい、
怖いけどもこれもよく出てくるんですよ。それからですね、まあこれはね、あのレーモンド、アントニー・レーモンドが日本に作ったリーダーズダイジェスト本社、まあ、これないですけどもうね、これあの、北の丸公園のすぐそばに立っていて、今はパレスサイドビルになってますけども、これも構造的にほとんど矢印のような構造をしていて、真ん中に一本の柱が立って、それを両側の塚のようなもので支えてるっていうかね、そういうような構造になっていて、これは構造論争が起きた建物なんですよ、ね、それから、非常に薄いシェルとして有名なのは、まあ、あのこのフェリックス・キャンデラの、このレストランね、ソチミルクのレストラン、これはものすごく薄い、 薄いそのシェル、コンクリートシェル、でこれを作ったということですごく有名なんですよね。まあ、だからね、こういうふうな試みっていうのが、結構行われていたの。例えばこれなんか1958年、57年だからね、ちょうど同じ時期に行われてました。でシドニーのオペラハウスはこれはできたのは1973年なんだけども、これコンペが行われたのは1950年代ですよね。50年代ですよこれは。まあ、これもだから同じようなそのコンクリートシェルですから、最初のコンペ の, そのアイデアのスケッチとは全然違うんですけどね、そういうような形になってますね。まあ、一つのだからムーブメントとしてそういうものがあったっていうことなんじゃないでしょうかね。そうしますと、あとはじゃあ富田君どうですかね、あと何か特にコメントないですか。
そうですね、サリン自身が言ってるわけじゃないみたいなんですけど、その鳥の飛び立つような形をしているっていう話が少し見えて、うん、なんかそれは多分ここに普通に歩いてる人は多分大きさ的にそれを感じることっていうのは多分できないと思うので、
うん、そうだね、
なんか空港っていうこともあって、その飛び立つ人だけが見ることができる姿みたいなので、なんかちょっとそれは洒落てる感じがしていいんじゃないかなっていうふうに思いました。
う
ん、
なるほど、そうだね、確かにそれは言えるかもしれないね。まあ、そういうふうなイメージで作ってる、例えばそのあのヘルツォーク&ムーロンのさ、あの北京 の, そのオリンピックスタジアムもそうだし、なんかそうい う, こうダイナミックな飛翔するイメージみたいなね、そういうものをなんかここで躍動感を示そうっていうふうにしたのかもしれないしね、うん、特に空港っていうビルディングタイプだからね。まあそんなに大きくはないと思うんだよね。例えばこれを卒業設計の課題として考えた場合には多分そんなにこれ大きくないと思うんだよね。面積的にもそんなに大きくないと思いますよ。でもまあ卒業設計の規模としてはちょうどいいぐらいなのかもしれないけどな。でもそんな高層じゃないからねこれね、せいぜいこれ3階建てとかぐらいでしょ。
はい、そうです。
規模としてはそんなに大きくないかもしれないな。まあ建築家としては結構早く亡くなってる方ですよこの人はね。まあ、ある意味アメリカンドリームを体現したと言えるかもしれないけどね、これお父さんの、ね、仕事を継いで北欧から渡っていったわけですね。まあ、アメリカって移民が多いからみんな結構亡命したりとかね、あの移住したりっていう人がすごく多いんですよね。ルイス・カーンもそうだし、まあそんなところでしょうか。まあこういう構造になんかこう焦点を当てて建築を見てみるっていうのもさ、いろいろ勉強になっていいけどね。
はい、
うん、このなんかジェファーソンのこのさメモリアルはさ本当にすごいインパクトだよこれ。これものすごく大きいね実は。このね写真だけだとイメージつかないと思うけど本当これ100メートルぐらいあってすごい大きいのね。でこれだからずっと上がれるんですよ人がこう階段で、階段で上がれるっていうか、こういう風な構造になっていても上がっても何かあるってわけじゃないと思うんだけど、だからまあ展望台みたいなもんなんですよね。まあこんなね、まあある意味その非常に単純でね純粋な形態のモニュメントをよく作ったなと思うんだよね。まあそんな感じがしますけど、はい、まあそしたらね皆さんの方で特にコメントがなければ大体このぐらいにしようかなと思うんですが、
はい、
あとはまあね、まあ皆さんは4年生だから、まあ、卒業設計いろいろやってると思うんだけど、まあそのね今のその現状報告とか、まあ今後に対する抱負とかそういうものをさ話してみて終わりにしようかなと思うんだけどさ、じゃあ吉川君どうですかね。
そうですね、そうですね、どうしようかな
急に言われても困るか。
いや、あのついこの間のラジオでもちょっと話したんで、
そう話したっけ。
はい、じゃあまあまあその9個の一つのその大体 100m×100m の敷地の中に9個のグリッドで9個に分けてそこにまあ一つ一つビルを作っていくっていう、プランで、内容としては、複合商業ビルということを考えてるんですけど、その敷地として千代田区 の, あの明治生命館と帝国劇場の間をその、あの敷地として選んでいるので、ちょっとその敷地にまあ その千代田区の、そのさらにその千代田区の中にさらにもう一つのミニ千代田区みたいなものを考えてます、うん、であとそのまあその9つに分けるんで、うん、その一つ一つにまあその卒論でファサードっていうことをやったんで、まあ、ちょっと千代田区に見られたファサードのパターンも当てはめていければ、うん、あのちょっと関連性も出ますし、うん、っていうのを今は考えているところで、うん、でその敷地を、まあ、最後ガラスで一つに囲ってしまって、うん、その9つのビルもその一つの建物としようっていう、うん、ふうに今考えてるところですね、うん、はい。
まあだから吉川の卒業生ちょっと面白いと思うんで、まあ、ある意味ちょっとこうオペレーショナルデザインっていうかね、ちょっとこうなんていうか知的操作をその考えたその設計っていうかね、その知的操作によるその設計っていう感じがちょっとあるんで、ね、今ミニ千代田区って話があったんだけど、はい、まあ、そこにコンパクトシティを作るっていう考え方もあるかもしれないし、まあなんかもしかしたらスモールタウンなのかもしれないし、でもこの間もちょっと吉川の卒業設計の話したけどね、イエメンの集落ね、
はい、
イエメンの集落は住居証拠ローンに載ってるから見といた方がいいと思う。
はい、
あれすごいんだよ。要するにすごく古い伝統的なその集落なんだけど、日干しレンガでその高いものはその7階とか8階建ての小さなミニ超高層をいっぱい作って、それを臨時させて、それによって集落が出来上がってる、イエメンの集落は。だからね、なんかそれをちょっと彷彿とさせるところもあるし、なんかあの皇居があって、それ 丸の内のね官庁街があって、それからオフィスビルがあって、でそこにねそういうものをね埋め込んでいくっていうのはね、ちょっとレム・コールハウス的な感じのね、ちょっとなんかこう都市のイカ作用っていうかさ、イカ作用っていうのは要するにロシアフォルマリズムの考え方なんだけど、違ったものを挿入することによってそこにインパクトを与えるっていうね、なんかそういう感じがあって結構いいと思うけどね。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと卒業設計の話はね、後でやらないといけないんだけど、まあちょっと頑張ってみなよ、
はい、
ね、うん、まあね、吉川君ちょっとね、僕の事務所にもね、最近ちょっとね、あの来てもらってるけど、はい、まあ、そこでもちょっといろいろね、設計の勉強すればいいと思うので、ね、
はい、
じゃあ、富永君どうですか。富永君もね、よくあの模型スタジオ一生懸命頑張ってやってるけどさ。
僕は、横浜の本木という場所を敷地に選んでいて、うん、まあ、そこに今度よく、今アイディア段階なんですけど、横浜市で LRT を通すという案がありまして、うん、その沿線沿いの、駅とその中に入る複合施設というものを今設計していて、うん、2週間ほど前に三大学合同ゼミというのをやらせていただいたんですけれども、うん、その時に出したボリュームスタディがその本木地区のそのモデュール大きさっていうものに合っていないんじゃないかということだったので、うん、今もう一度敷地調査をし直してもう一度スタディをしていこうかなという段階です、
うん、なるほど。そうだね、まあね、 MIT って言えばだからレムコラスが MIT じゃない駅って言ったらね、レムコラスがその MIT の駅をさ学校の中に作るみたいなことやってたけど、駅と建築を一緒に絡めて作るっていうのは結構難しい課題ではあるけどな。難しい課題ではあるけど、まあ、逆に言うとそれはなんかこう可能性があるというか面白くなる感じがちょっとするけどね、うん、LRT の駅そのものの設計っていうのはね結構建築家何人かやってるよ、うん、ソートデモーラもやってたし、それからあのザハもやってたけどさ、まあちょっとこの間の模型のボリュームで確かにちょっとボリューム感がね少し、うん、まだそのスタディの余地があるかなっていう感じはしたけど、まあ木村も一生懸命よく頑張ってやってるからいいんじゃないですかね。まあな、1、2年生が全員手伝えばいいんだけどな、本当はな。全員手伝ったら、でもね、昔そんな感じのことあったんだよ。あの昔矢崎くんっていうね、学生がいてね、矢崎くんの卒業設計かだか修士設計だか忘れたけど、それさ、後輩のね、ほとんどの女子が全員参加したの。ほとんどの女子が全員矢崎くん、今日人望があって。全員なんか矢崎の手伝ってたね、本当に、うん、みんなで手伝ってたね。そういうこともあったし、だからまあまあといっても君らもさ全部いっぺんにやることは余裕はないと思うけど、でも全ての学年にこまめに声かけてなんかちょっとでもなんか参加してもらったらいいっていうか、参加する方だってやりがいあると思うよ、
はい、
うん、それあると思う。だから全員参加して ちょっとでも関わったらね、まあ、本格的に手伝うんじゃなかったとしてもさ、なんかそれこそ人一人作るとかさ、そのレベルでも、なんか関わってもらえばいいんじゃないの。
はい、そうですね。
どうも、吉川。
あ、そう、そうですね。あの、昔その先輩の手伝ったことが、うん、その私その時は私2年生の初めの方だったんですけど、うん、その時ちょっと手伝いまして、やっぱり先輩の手伝ったっていうのがちょっとやっぱり建築入ってからさらにこうモチベーションが上がるって言いますか、うん、そのこう自分もこうなんて言うんですか、さらにこう建築にこう、うん、染まってきてるんだなみたいな感覚もあったんで、やっぱりその後輩が先輩手伝うっていうのは、まあ、先輩も嬉しいですし、うん、後輩もやっぱ勉強にもなるんで、や
っぱそれはだって交流にもなるしさ、はい、絶対その方がいいんじゃないの、ね、
そうですね、うん、そのおかげで結構数名の先輩とは初めて話すようにもなったんで、うん、結構良かったかなと思ってます。
なるほど、
はい、
その辺は富永君どうなんですか。
僕も1年生の時から先輩方の手伝いっていうのをさせていただいて、まあ、交流っていう風にも生まれてとても良かったなっていう風に思うのと、僕は 1,2,3 年と連続していろんな先輩の手伝いをしたんですけど、まあ、やっぱり1年から2年になると2年になった時の次の1年生のその手伝いの手伝いじゃないですけど、そこでまたアドバイスをしたりとかそういう立場にもならないといけないので、やっぱり経験することっていうのは大切だなっていう風に思いました。
そうだよね。あとやっぱり段取りが重要になってくるからな。卒業設計でやることもいろいろあるから、段取りをやっぱりだから計画立てるっていうかさ、それが大事じゃないですかね。まあ手伝ってもらってたってなかなか実際ね、自分たちのアイデアを考えながらやるのも難しいだろうから、段取りとして何やってもらうかっていうさ、それはだからそのグランドデザインが重要で、1年生だったら何ができて2年生だったら何ができるかっていうさ、まあやっぱり1、2年生だとそんなに複雑なことはできないかもしれないからね、
はい、う
ん、そういうことも含めてね。
そうですね。
なんかこう自分のチームを作ってなんかやるっていう、まあ、それは自分にとってもトレーニングになるけどね、うん、まあそんな気がしますけどね、はい、まあ、建築は段取りが重要だってよく言われるからさ、段取りがしっかりしてたら本当に物事スムーズ進むからね、うん、だから前倒しでやるって人間なかなか難しいけどね、ないものを想像しながらやるって難しいから、人間って目の前にその迫らないとなかなかできない存在だからさ、でもまあ段取りをきちんと組んでやるっていう風にしてね、まあどうなんですか、皆さんのその後輩の人たちはなんとなくこう参加したりしそうな感じっていうのはちょっとあるんですか。
そうですね、はい、結構そのこの間そのゼミでの旅行でこう3年生とも仲良くなって、うん、でちょっと男の子で手伝ってもくれたんで、
うん、
まあその流れでもう少しちょっと今は3年生ですけどできればまあ1年生2年生とも手伝っていただけたらと、
うん、そうだね、
はい、
意外とさ1年生とか 2,3 年生同士ではあんまり話してないんじゃない。話してるから。
そうですね、あんまりそこでの話はなかったみたいで、僕はこの間の中間発表まで周辺模型だけは作ろうっていうことで作り上げていったんですけど、その周辺模型を2年生にも完全に投げちゃって、2年生と1年生で作ってもらう感じにしたんですけど、まあ、それが初めての交流だったみたいで、それもなんか1年生は楽しんでもらえたみたいなので、まあ、そういう機会が作れたのも良かったのかなっていうふうには思ってます。
なるほど。まあ、だから敷地模型作るってのは分かりやすいよね。敷地模型を作ってもらうっていうのはね、
はい、
うん、まあそういうのはあるかもしれないな。あとは何やってもらえばいいんだ。まあ、やっぱり模型作ってもらうのかな、
ね、そうですね、その細かい部分
典型とかを作ってもらうのが一番、うん、
あとはこれまでの過去の事例だったらすごくか絵描くのが好きな人にまあ、パースも書いてもらうっていうのをやってる人がいたね、うん、後輩とかにあるいは先輩とかにね、うん、書いてもらうと、うん、そういうのやってもらうってる人もいたし、うん、まあその人によってはさスケッチアップが使えるね学生も後輩でもいたりするから、まあ、それでなんかちょっとね手伝ってもらうとか そういうのもあるかもしれないよ。
そうですね。
そうだね。君らもね、上級生だからね。まあその辺ちょっとね、考えてやってみてください。はい、そうすると、まあ卒業設計は、まああと大体2ヶ月強ぐらいですか？ね、2ヶ月半とか、ね、まあなんとなくそのぐらいなんでしょ？はい、じゃあ今後にの向けての皆さんの計画をちょっと言ってみたらどうですか？ね、どうですか？
計画、
まあ、これから今11月の、まあ、半ばっていうことで、12月、1月、ね、計画。
そうですね。まあ、とりあえず今、ちょうど11月の半ばぐらいなので、うん、まあ、まあちょっと11月終わりまでにはある程度のもう少しこう内部のあのプランを考えたりして12月に入ってやあの模型に取り掛かれるようにはしたいと思ってます。でまあちょっとまだ他にもちょっと取り組んでるものがあるんで、それもまあ11月中にもう全てスパッと終わらして、まあ12月からはまあまあ、図面もちょっとやりつつもう模型にこう入っていけるようにとは、はい、考えてます。
そうだね、確かに12月からまあ卒業設計に集中してやるっていうのでいいかもしれないね、はい、で、まあ、1月いっぱいまでっていう感じでね、うん、富永君はどうですか？
僕の方は、僕もほとんどスケジュール的には吉川君とあまり変わらないような形なんですけど、うん、まあ、その後輩の手伝いというところで僕はもう何人かやってくれるという子がもいるので、うん、まあ、その子たちがイラストレーターとフォトショップの使い方を覚えたいっていうことなので、うん、まあ、今その練習も込めて、まあ、スタディを一緒にやりながら、うん、まあ、12月くらいになってできるようになったら少し仕事も振ってもいいかなっていうふうには思ってます、
うん、なるほど。そうだね、その一緒にね勉強したらね、はい、ちょうどいいかもしれないね。まあね、手伝ってもらったらね、必ずしも効率よくいかないこともいろいろあることはあるけどね、でもそれも含めて交流したらいいのかなと思うんですよね。まあいいんじゃないでしょうかね、はい、じゃあ皆さん、なんか他に今回の収録で言い残していることなんかないですか？どうですかね、特にないですか？
あるかい？
大丈夫ですか？皆さんはそのまあもうすぐ基本的には学生生活は一旦終了になりますけど、どうですかね、自分たちの学生生活は充実してますか？あまあそれ分かんないか、分かんないよね、それな。
そうですね、うん、やっぱりあれなんですかね、その学生を辞めてからやっとその時学生がこう充実してたかっていうのがやっと分かる、う
ん、
感じ
というふうにみんな言うじゃん、
はい、
でもね、そんな言葉はね、あんまり信用しなくていい。
あ、そうなんですか、うん、
大体ね、みんながね、はい、大人っていうものが決まり文句のように言ってることっていうのはね、本人もね、言って何も考えてないから。
あ、
うん、なるほど。人が言われたことを自分がオウム返しに言ってるだけだから、はい、そういう言葉っていうのはあんまり身がこもってないんですよ。
あ、
うん、自分で考えて言ってないから、うん、だから僕はそういう言い方しないもん。
あ、
僕は自分で言うことが自分で考えずに言ったことはその時間こもってないって分かってるから、うん、まあね、学生のうちに旅行しといた方がいいよとかみんな言うでしょ、はい、でも別に旅行はできるよ。あ、みんなやってるもんだって。まあ極端なこと言うと会社辞めて旅行に行けばいいわけなんだけどね。旅行は別に、まあもちろんね、学生の方が時間はあるけど、とはいっても嫌いだって時間あるようでないと思うんだよ、きっと。やることが多いからね。卒業設計やってさ、バイトやってさ、まあ、いろいろ研究室のプロジェクト、まあ研究室のプロジェクトは今年はそんなにすごくはやってないけど、学生が暇だから暇だっていうことは別にないと思うんだよね、僕は、うん、
はい、
で僕も別にそんな暇じゃなくて、みんなと同じだよ、ね、学校の課題やってたら本当に忙しかった。だからまあ人間っていうのはさ、やっぱり自分が今充実してるかどうかやっぱ分からないよね、客観的にはなかなかあれないよ、それは。ねえ、
そうですね、
他がどうなのかも分からないし、うん、でもまあ学校のいろんなことに関わることはやっぱりすごく貴重だったなと僕は思うことは思うな、やっぱり。僕はなんかさ、まあ、自分の僕だんだん年取ってきたらさ、もうなちょっと積極的になってくるんだけど、人間って。原先生の研究室にいた時にね、まあ、僕は京都大学からね、東大に移ったわけだよね。そしたらさ、まあ、ある意味その初めて行ったわけだよ、学校にね。学校行って、 それで大学院なんかいろいろ話聞いて、やっぱり原先生の話聞くと本当に面白かったね、うんうん、なんかそれは本当に面白かったな、今から思っても面白かったね、うん、その時にあの時にいろいろ話聞いといてよかったなと思うし、まあ他の学部に比べたらきっと建築はさ割と先生と学生は話してる方だなとは思うけど、まあ君らもさ、まあ、僕の話を聞いてね、まあ、僕の話がものすごく極めて良いかどうかは僕は分からないけど、まあ、ちょっとぐらい意味あるかなっていうふうには思うよ、うん、僕はなんかすごく良かったなと思うよ、なんか本当にあの時にいろいろ話聞いて、まあ今から、ね、考えても、まあ、僕は安藤忠夫さんのところにちょっとだけオープンデスクに行っててね、でその時にいろいろ話聞いたことっていうのはまあなんとなく今でも覚えてるし、今だったらもうそういうふうには話を聞かないね、聞かない、やっぱり物事を相対化してるし、まあ、自分がいろいろ経験してきたことも含めて、まあ悪く言うとね、自己批判的に悪く言うとやっぱりもう全部分かってるところがあるからすれちゃってるっていうのはある、うん、まあ、すれてるって言い方はちょっと変だけど、でもそれはそれで必要なことなんだけどね、だけど、まあ、君ら20代の前半だからやっぱりさ、もう勉強するっていう意味ではシビアに言うとやっぱりいろんな意味でラストチャンスなんだよね、人間って頭固くなっていくから、だからやっぱりそのなんかこうなんていうのかな、勉強した方がいいっていうか、自分の頭をなんかこうトレーニングした方がいいなっていうふうに思うんだよね、それがなんかすごくこう一生役に立つっていうか、いや僕ね、自分がね、まあ、僕別に自分が全然そんな優秀な人間じゃないんですよ、でもまあ自分なりにね、いろいろ勉強したことはやっぱり意味あったなと思うのは、それがベースになってるからいろんな新しいことやっても類推できるんだよね、類推できる、あ、今までやったことの組み合わせだなっていうことですぐに直感的に類推できる、だからね、僕前も言ったんだけどね、僕ね本当に2年前にゼロからトルコ語を勉強しても結構分かったのね、あ、こうなんとなく分かるんだよ、つまり言語の構造としてこういうことなんだなってことはすぐ分かったの、勉強して、最初にまずねすごい簡単な言葉を習うでしょ、で文法がこうだってことを聞いて何冊か本を読んで、 もちろんペラペラ喋れないよ、喋れないし、もうだいぶ忘れかかってるけど、ただすぐになんかね推測できる、あ、こうだなっていう、つまりさ、世界っていうのは位相同系なんだよ、位相同系っていうのはねセルフシミュラリティっていうんだけど、つまり構造が、世界の構造っていうものが違うところに行っても構造は同じなんだよね、だからそれが構造主義なんだけどね、構造主義っていうのはその別にレヴィ＝ストロースが考えた考え方で、違うところに行っても見た目は違っててもね、見た目は違うし全部違ってても、それを剥ぎ取った骨組みは同じ、例えば建築でいうとさ、形は全然違うし見た目も全然違うけど構造形式は木造在来工法で同じとか、そういう意味でね、だからその構造形式が分かっていたら他のことに類推できるんだよ、他の分野っていうか別にそれ学問に限らず、だからね、なんか今のうちに自分の伸びしろを広げておいていろんなことに勉強しておくっていうのはすごい大事なんだよね、といっても君らはもうすぐあと学生生活終わるけどさでも本当にそうなんだよ、だから僕例えばね、僕自分がもちろん同じように建築学科の学生だから全部覚えてるけど、もう4年生の時にね、まあ関西で4回生っていうんだけど、4回生の時に僕大学院の試験に落ちて、それ5回生になってもう一回勉強したわけなんだよ、その時に僕飲酒の勉強すごいしたのね、まあそれ飲酒は本当にすごい難しかった、京都大学ね、で大学院の試験すごい勉強して、それはねやっぱ意味あったね、4年生になったらさあんまり勉強しないじゃん、もう単位も取ってるし、僕もねもう全部単位取ってたから、単位取って留年したからね、もう卒業研究だけ残して留年したので、そしたらもうね別に単位取らなくていいんだよ、とか授業受けなくていいし勉強する必要ないね、だけど僕だから飲酒の勉強あったから、まずその英語をすごい一つもう勉強し直したの、英語4年生になって、大学の4年生になって英語をすごい勉強し直して、あとその、まあ、構造力学もそうだし、いろいろ勉強し直して、4年生の時にすごい勉強したことはやっぱり意味あったよ、だいたいみんなねもう大学に入る前後しかあまり勉強しないじゃん、実際そうだと思うんだよ、ほとんどの人はそうだと思う、でも勉強することはすごい意味あるね、で僕その後もね まあ、これちょっと話長くなっちゃうんだけど、まあ僕たまたま大学院行ったからね、まあ自分はそんな優秀じゃないけど、でもまあちょっと知的関心はあったからいろいろ勉強しておこうと思って、例えば経済学とかね、僕レギュラーシロン理論っていうのがあるんだけどね、経済学の新しい理論とか、あの頃は遺伝的アルゴリズムの考え方っていうのがちょっと流行ってたんだけど、まあ経済学とかさ、まあ、なんかね哲学とかね現代思想とか僕結構勉強してたね。それであとだから数学でしょ、でまあ物理学、まあそういうのは大体ね原先生も勉強してたから、で僕はねやっぱりね経営の勉強はちょっとしてなかったから、やっぱりそれをもうちょっと早くしとけばよかったなと思ったんだよね、経営の勉強ね、不動産とか経営の勉強、うん、まあ、仕事をやる意味ではね。であと美術はまあ結構ね僕フォローしたんだよね、美術とかあの写真論とかね、まあね、やっぱりねそれはいろいろやっといてよかったなと思うね、なんかね、うん、でもうちょっと本格的に英語やっといてもよかったかなっていうか、なんとなくその英会話教室に行ってるやついたんだよね、僕のね、あの学校の中でもね、大学院生の時に、もうちょっと英語やっといてもよかったなっていうふうにこう思うんだけど、うん、まあ君らだから今だいたい22、3ぐらいかな、だいたい22、3、4とかせいぜいそのぐらいまでじゃないね。だからね、すごく勉強するっていう意味でね、ラストチャンスだと思うよ。だから僕本当はね、君らの年齢だったらね、まあ今の時代は難しいけど、難しいけど、本当はなんかネットで、なんかね、なんかどうでもいいような記事とかね、映像ばっかり見てるっていうのはね、本当はね、君らの脳にとって良くないよ。うん。バカになっていくもん。うん。もうそれだったら本当に、クモの計算した方がいいぐらいで、例えば本読むとか、本みんな読めって言うでしょ。でね、本読めって言ってる人間ってね、なんで本読めって言ったらいいのかっていうのは分かってないよ、うん、だからね、そんな言葉はあんまり信用しない方がいいっていうか、まあ僕前も言ったけどね、ショーペンハウエルがね、読書についてっていう本を書いててね、僕はその本を紹介したんだけど、本を読むなって書いてるわけだよ、ね、読書について。本を読んじゃいけないと。なんでかっていうと、自分で考える力がなくなる、時間の無駄、この2つね、それその通り、その通りだ。でもにもかかわらず僕は本を読んだ方がいいと思う。なぜかというと、一番単純な言い方をすると、まあこれね、プラグマティックに考えればいいんだよ。プラグマティックっていうのは実用的っていう意味、自分が得すればいいんだから、自分がどうやったら得するかっていうことを考えていって、そこから演繹していってね、あの結論を出すとするでしょ。そしたら本を読むことがね、なぜいいかっていうことは大きく言うと2つね。1つは頭が良くなる。これ頭よく、まあすごく分かりにくい言い方っていうか、抽象的な言い方だけど、頭良くなるね、本読むと。もう一つは、もちろんそのリーディングの能力がつくと同時に、もう少し言うと文章を書く能力が身につくね。で、文章を書く能力っていうのは、まあこれはね、本当に手に職をつけるようなもんだから、うん、その文章の上手い下手っていうことももちろんあるけど、それだけではなくてね、文章を書けるっていうのはね、自分の身を助けるんですよ。文は身を助くっていうけど、うん、だからプラグマティックに考えればいいんですよね。まあそう思うけどね、ただ今の時代はもうネットが氾濫してるし、スマホが氾濫してるしさ、情報が氾濫してるから、結構それはなかなか難しい時代に入ってきたね、うん、だからまあその中で君らはどうやったらいいかっていうのを自分で工夫して、考えていったらいいと思うんだけどさ、やっぱりさ、あの大学に、まあ、大学生として大学にいるっていうふうなことを考えた場合に、大学にいなければできないことを最優先した方がいいと思うんだよね、当たり前だけど、うん、いや僕もね、バイトいっぱいしたんですよ、学生の時に。アルバイトもいっぱいしたし、まあいろいろやってね。だけど、まあなんとかなるっていうか、そのぐらいのことは、うん、だって僕ね、ある程度授業料自分で払ったからね、バイトで稼いで。まあ当時のね、国公立だからね、すごい極端に高くはないけど、でも僕はある程度払いましたよ、自分でバイトして。それでもね、建築できる。別に僕自分がやってきたか分かるもん、うん、僕はアルバイトして自分でさ、ね、自分で車も買ったし、自分でバイクも買ったし、ね、別にそれは全部自分で稼いで買ったんだもん、うん、だからその程度のことぐらいだったらまあなんとかできる、うん、そんな僕はやばいバイトはしてないやばいことしなくたって普通のバイトしたらそのぐらいのことはなんとかできる、うん、まあだからまあやっぱり学校にいる時にしかできないことを学校にいてやった方がいいっていうか、そう、それがやっぱり貴重だよね、価値として、うん、 時間の価値っていうのはその等価じゃないから、ね、等しくないからと思うよ、というふうなことが僕の意見なんだけど、
はい、
まあでも君らの意見があるかもしれないから最後君らに意見を聞いて終わろうかな。どう、とにかくどうですか。
いや、大学生のうちにも大学生らしい大学生じゃないときなことをやるっていうのはすごく大事かなと思いますし、まあ、その充実してるか充実してないかっていう話から始まったので、まあ、その僕の感覚としては、まあ、今学生の段階で言うのもあれなかもしれないですけど、僕は充実してるんじゃないかなっていうふうに思ってて、それはやっぱり自分が作ったものとかを、まあ、発表する機会があって、これだけの人に見てもらう機会っていうのは多分今後ないと思うので、まあ、それは多分大学生で機会がもらえてるからだと思うので、すごく充実してると思うし、貴重な経験だなっていうふうには思ってます。うん、
なるほど。いや確かにね、僕ね、まあ、僕は自分建築のプロパーだからね、プロパーっていうのは専門家だから、まあ、建築の中にどっぷり使ってるからね、まあ、それが当たり前だと思うんだけどね、他の分野を見たときにね、今富永が言ったようにね、そのプロからコメントをもらうって意外と難しいんだよね。他の分野に行ったときにプロからそんな簡単にコメントとかね、意見ってそんな簡単にもらえないんだよ意外と、うん、それはそうだなと思うね、うん、じゃあその吉川君どうですかね。
そうですね、そのまあ充実してるかしていないかちょっと分かんないんですけど、うん、楽しんではいるんですね。
なるほど、
はい、楽しんでは、まあ、学生生活
あそうい
ろんな
仲間もいます
し、まあ、結構楽しんではいるんですけど、うん、まあその楽しみって言ってもその中にはあまり勉強が含まれていないのでまあ最近確かにちょっと徐々に昔よりかはバカになってきたなっていう感はあるんですね。
正直だね。
ちょっと危ないぞっていうのがあってちょっとそろそろ勉強した方がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあまあまあ楽しんではいます。
まあ君の意見は正直だな。いやでも僕、川島隆太さんっていうね、脳医学のね研究家のね本この間読んでね、この間講演聞いたからさ、不動産協会のね研究会の座長やってるから、そしたらね、なんかね、まあ、川島さんもまあね、すごい分かりやすいこと書いてて、まあ、脳の研究家だからね、なんかいろいろこう脳にね障害がある人のね、あの治療とかしててね、でそのおばあちゃんね、おばあちゃんが、まあ、いろいろこう、まあ、脳にこうなんか問題があったんだけど、まあ、回復したと、それでね、まあ、一番いいのはいろいろ勉強することだっていうことで、90歳過ぎてから、ゼロから英語の勉強始めたらしい。そして英語も全くやったことなかった、まあ、多分小学校しか出てないとかね。で90歳過ぎてから英語の勉強始めて、ちょっとね片言で喋れるようになったらしいんだよ。それすごいなと思って、もちろんねペラペラではないよ、でもさ全くゼロの人が90歳から勉強してね、やっぱり人間ってすごいなと思うんだよね、うん、で僕原先生だってさ60過ぎてからね、60過ぎてからスペイン語の勉強をねずっとしてたの。僕見てるときずっとスペイン語の辞書見て、僕もこの間だからさ、なんかあのトルコのね施設行った時にちょっとトルコ語を喋ってるの見て聞いて、ちょっとまた思い出してきたんだけど、やっぱりね新しいことやったらね結構ね自分にとって新鮮でいいよね、うん、新鮮でいいわ。で僕ね本当ね、まあ自分が欲張りな人間だって考えた場合に、ね、全部やりたいなと思う。例えばさ、その歌人になりたいとかね、歌人っていうのは歌を読む人ね、俳句とか短歌だって短歌だってさちょっと作りたいなと思う。作曲もね、作曲やるとしたこともあるんだよ僕ね。で映画を作るっていうのはだって研究室でやろうって話も前ちょっとあったんだけど、まあだからね、まあいろいろチャレンジしてみたらいいかなっていうふうに思いますけどね。あとはまあだからその楽しんで勉強するっていうのは確かにこうちょっと意味あるかもしれないよね。楽しんで勉強するっていう、自分の脳がワクワクするっていうかさ、なんかそういう感じっていうのをなんかこうなるべく積み重ねておいた方がいいっていうかさね、っていうふうに思うよ、
はい、
まあそうだね。まあ君らはじゃあさ、どういうことに関心があるの、君らなんか、君らどういう、やっぱりどうなんだろうね。まあ一番もちろん関心があるのはさ、自分の将来のことだろうかな。君ら若者だからさ、自分のなんか就職とかやることとかさ、はい、まあ、あとはだから例えばね、将来、まあ、その誰と付き合ってどうやって結婚するかとかさ、 そういうことはもちろん関心あると思うけど、はい、そういうことも含めてさ、君はどういうことに関心があるの？
そうですね、まあ目先のことで言えば本当にその、まあ、就職とかの話なんですけど、ちょっと賢そうな会話しようか。
いやいや別に賢そうな会話しなくていいよ。
いやどうなんですかね。関心どうだろう、これといった
関心ない
です。どう
特にないか。
その
そう言われても困るね。
そうです。その関心、そのこれといった一本っていう関心じゃないんですけど、よくその学校行く前とかにニュースとかを見るんで、そうすると今のね、その
今の社会情勢、
社会情勢っていうほどではないんですけど、うん、まあその大統領が決まったじゃないですか、うん、それからどう結局自分たちの将来にもつながるんで、うん、
まあ、間接的には関係あるよね、はい、日本も。日本はすごく関係あるよ、アメリカと。
ですよね、うん、なんでちょっとそういうことを含めて、まあ自分たちの将来っていうことも、まあ気になるっていうか考えるようにはなります。
なるほど、
なってますよね。
それはそうだよね、はい、それは将来のことも含めてそれはあるだよね、はい、富永君どうですか。
吉川くんが賢そうなこと言ってちょっとふざけたことなんですけど、僕はそうですね、まあ、僕野球を見るのが好きで、横浜ベイスターズがすごく好きなんですけど、まあ、今シーズン初めてクライマックスシリーズに進出して。
あ、そうなの。
そうなんですね。で、まあ、今一応エースっていう形になってる山口投手が FA 権を使ってしまうっていう状況なので、ちょっとそれがどうなるのかなっていうのがちょっと気になってますね。
クライマックスだけど結局でも最後は残らなかったんだろう、確か。そうだね、広島だよね。
ああ、そうかそうかそうか。
なるほど。
FA ってあの海外行くってことでしょ。
国内。
あ、国内、うん、
フリーエージェントね。
なるほど、
まあ、海外に行く場合はね、なきゃがないことはないけど、うん、僕なんかさ、あの結局さ、君の名はとシン・ゴジラを見そびれたから。でも僕ね、この間ね、新海誠監督のね、秒速5センチメートルを見たよ。それで、あ、なるほど、こういうふうにこの人はね、こうやって映画を作ってんだなっていうことは分かった、うん、でもちょっとね、見れなかったからいつか見たいなと思ったんだけどね、う
ん、どうぞ見て。ああ、さすがだね。見てる
少し分かりました。じゃあね、まあちょっと卒業設計頑張ってください。
はい、
あのじゃあちょっと話がいろいろと長くなりますから、これで終わりたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。